こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。文庫めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる派。節中派じゃ支援中、左人中、左伝に新潟で33条横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された事件をめぐり、母である横田早紀江さんが家族としての体験と心情を取った式である。ジャンルはノンフィクションの証言文学で、失踪から拉致の可能性が濃厚になるまでの長い年月。家族がどのように情報を探し、どのような感情の揺れを抱え、社会や政治と向き合っていったかを中心に描く。執筆時期の関係から、後の大きな政治的展開までを網羅する歴史解説というより、当事者の視点から拉致問題の非人未知性と家族の痛みを伝え、世論の関心と行動を促すことが主眼に置かれている。早紀江さんが信仰に支えられながら希望を手放さない姿も、本書の重要な背景として語られる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、失踪から始まる長期の不確実性と家族の生活。本書の核には、めぐみさんの失踪という出来事が、家族の時間感覚と日常を根底から変えていく過程がある。手がかりが乏しいままとし月が過ぎる状況では、悲しみだけでなく、期待と落胆、怒りと無力感が反復し、家族は普通の生活と創作の執念を同時に抱え続けることになる。読者が受け取るのは、事件が発生した瞬間の衝撃だけではなく、答えのない状態が人間をどれほど消耗させるかという現実である。さらに、家族の側に残されるのは、どこまでが事実でどこからが推測なのかを自分で整理できない苦しさであり、その中で希望を捨てないことが時に周囲との温度差や孤立も生む。本書は、拉致という国家犯罪がもたらす被害が、被害者本人に止まらず、家族の人生全体に持続的な影響を与えることを当事者の言葉として具体的に伝えている。次に、手がかりを追う創作の現実と社会の壁、早紀江さんの語りは、わずかな可能性にすがりながら、情報を追う行為の過酷さを浮かび上がらせる。失踪事件として扱われる段階では、家族は自ら情報を集め、問い合わせ、移動し、荷落としがないかを繰り返し点検することになる。しかして、がかりが散発的で確証が得られないと。周囲は事件を過去の出来事として処理しがちで、家族だけが取り残される。本書が示すのは、創作とは単なる行動の積み重ねではなく、社会の無関心やり、解不足に耐えながら続ける精神的労働でもあるという点である。また、警察や現場が尽力する場面があったとしても、拉致のように国境を越える問題では、家族の努力だけでは突破できない限界が立ちはだかる。結果として、家族は個人の力と国家の責任の落差を痛感し、その痛みが怒りへと転化する。この章立ての視点は、拉致問題を遠い政治課題ではなく、生活の中の現実として読者に引き寄せる。さらに、家族あと支援のネットワークが生む推進力、本書では、拉致被害者家族が連携し、社会に訴えるための枠組みを作っていく流れが重要な主題となる。家族会や支援団体の活動は、単に声を上げるための組織化ではなく、孤立しがちな当事者同士が情報と感情を共有し、継続的に行動するための基盤でもある。署名活動やメディアへの働きかけなど、具体的なアクションが記されることで、問題解決には世論形成が欠かせないという現実が見えてくる。同時に、被害者家族が公の場に立つことは、プライバシーや心の傷を晒すことでもあり、強い覚悟を伴う。本書は、その覚悟が政治を動かす可能性を持つ一方で、家族にとっては新たな負担にもなり得るという二面性も含んでいる。読者は国家犯罪に対して市民がどのように連帯し得るかを理念ではなく経験の記録として学べる。拉致問題が社会課題として可視化されていく背景を理解する上でも貴重な視点を与える。そして政府対応への憤りと国家責任の問い、主義としての本書が強く訴えるのは、拉致問題は個人の悲劇であると同時に国家の責任が問われる人権侵害だという点である。家族の努力では届かない領域に問題の核心がある以上、外交や政策判断が決定的な意味を持つ。しかし当事者の目から見れば、政府の対応は遅く、歯がゆく、時に誠実さを欠くものとして映ることがある。早紀江さんの怒りや無力感は、感情のトロにとどまらず、国家が国民を守るとはどういうことかという根源的な問いを読者に突きつける。さらに、拉致が明確な人権問題として扱われるべきでありにもかかわらず、政治的な優先順位や世論の波に左右される現実が家族の側には残酷に感じられる。本書は、政治の舞台裏を解説する書きではないが、だからこそ政策論の前提として忘れられがちな当事者の痛みを中心に据える。その結果、読者は拉致問題を ニュースの見出しではなく国家と個人の関係を試す課題として捉え直すことになる。最後に、信仰に支えられた希望の持続と母の倫理、本書の大きな特徴の一つは、極限状況の中で早紀江さんがどのように心の均衡を保とうとしたかが、信仰との関わりを含めて語られる点にある。拉致は理不尽であり、努力が報われる保証もない。その中で希望を持ち続けることは、感情的な強がりではなく、日々の選択として積み重ねられる。信仰は、出来事を美化するための道具ではなく、絶望に沈みきらないための支えとして描かれ、母としての愛情と結びついていく。タイトルに込められたお母さんがきっと助けてあげるという言葉は、救出の約束であると同時に、母が母であり続けるための誓いでもある。読者は政治や社会の仕組みを超えた地点で人が人を思い続けることの倫理を見つめることになる。また、苦難の語りが単なる悲劇の記録に終わらず、他者への訴えとして立ち上がるのは、この希望の持続があるからこそである。人権問題を扱うノンフィクションでありながら。内面的な回復力の物語としても読める点が本書の奥行きとなっている。結論として本書は、北朝鮮による拉致という重大な人権侵害を被害者家族の視点からついた意見させる証言である。拉致問題に関心がある読者はもちろん、政治や外交をどこか遠いものと感じている人にとっても、国家の判断が個人の人生を左右する現実を具体的に理解する入り口になる。特に事件の当事者が直面するのは、悲しみだけではなく、長期にわたる不確実性、周囲の無関心、制度の限界、そして声を上げ続ける負担である。本書はそれらを感情と行動の両面から伝えるため、単なる事件の概要より深く心に残りやすい。読むことで得られる実益は、拉致問題の歴史的理解に加え、世論形成や市民的連帯の意味、国家責任の捉え方を自分の問題として考える視点である。同種のルポや解説書と比べた際の際立ち方は、政策論よりも母親の言葉を中心に据え、希望を手放さない心の運動を丁寧に描いている点にある。最新の政治状況を網羅する本ではないが、当事者の痛切な記録として読む価値が揺らがない一冊である。ご支援いただける場合は横田早紀江。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。